平家物語。祇園精舎の鐘の声。諸行無常の響きあり。舎羅宗寿の花の色。乗車必衰の断りを表す。おごれる者久しからず。ただ春の夜の夢のごとし。たけき人もついには滅びん。ひとえに、風の前の塵に同じ。遠く胃腸を飛ぶらん。真の長江、漢の王毛、梁の周囲、唐の六鎖。これらは皆、九州先行の祭りごとにも従わず。楽しみを極め、いさめをも思い入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の憂うるところを知らざりしか、久しからずして、傍事にし、者どもない。近く本庁を伺うに、将兵の正門、天行の住友、講和の義心、平時の信頼。これらは、おごれることも高き心も、皆、とりどりなりしかども。まじかくは、六原の入道。先の大乗大臣、平のアッソン清盛公と申しし人のありさま。伝え受けたまわるこそ、心も言葉も、及ばれね。去るほどに、阿波讃岐に、平家を背いて源氏を待ちける者ども。かしこの峰、ここの洞より十四五騎、二十騎。うちつれうちつれ、はせきたるほどに。方眼ほどなく三百余騎になりたまいん。今日は日暮れ、勝負を決すべからず、とて。源平互いに引き抜くところに、沖より尋常に飾ったる商船一艘、右輪へ向かいてこぎ寄せ、渚より七八端ばかりにもなりしかば、船を横ざまになす。あれはいかにと見るところに、船の内より、年の弱い十八区ばかりなる女房の、柳の居すぎぬに紅の袴来たるが、みなぐれないの扇の火いだしたる。船のせがいに挟み立て、区間へ向かってぞ招きける。方眼、後藤病へ実元を召して。あれはいかにとのたまえば。いよとにこそ早漏らめ。ただし、大将軍の矢面に進んで形勢をご覧ぜられんところを、手だれに寝ろうて、居落とせとの計りごとと存じ将来。去りながら、扇をば、いさせらる病もや、早漏らん。と申しければ、方眼。味方にいつべき人は誰かある。と問いたまえば。手たれども追う早漏中に、下野の国の住人、那須野太郎助隆が子に、与一宗隆こそ、故郷では僧らえども、手は聞いて僧ろう、と申す。方眼、証拠があるか。三蔵楼、掛け取りなどを抗おうて、密に二つは必ず居落とし僧ろう、と申しければ、方眼、さらば与一呼べとて召されけ。与一その頃は、いまだ二重ばかりのおのこなり。価値に赤字の錦を持って、大首、旗袖、色得たるひたたれに、萌木脅しの鎧着て、足白の太刀を履き、二重四歳たる切り符の矢を追い、薄切り符に鷹の葉割り合わせて這いだりてる、ぬためのかぶらをぞ差し添えた。茂道の弓脇に挟み、兜をば脱ぎ、鷹紐にかけ、方眼の御前にかしこまる。いかによいち、 あの扇の真ん中いて、敵に見物せさせよかし、とのたまえばよいち。つかまつとも存じそうらわず、これをいそんずるものならば、長き味方の御弓矢の傷にて候ろうべし、一条つかまつろうずる陣に仰せつけらる病もや候ろうらん、と申しければ、方眼大きに怒って、今度鎌倉を立って西国へ向かわんずる者どもは、皆義経が下地を背くべからず、それに少しも司祭を存ぜん人々は、これよりとうとう鎌倉へ帰らるべし、とぞのたまいける。よいち、重ねてじせばあしかりなんとや思いけん。さ、ソーラーは、はずれんおばしりソーラーはず。五条でソーラーえば、つかまつってこそみソーラーはめ。とて、おん前をまかりたち。黒き馬の太をたくましきん。マロホやすったる金ぷくりんの蔵を置いて乗ったりてるが、弓取り直し、手綱かいくって右輪へ向いてぞ歩ませけん。味方のつわものども、与一が後ろをはるかに見送って。この若者、一条つかまつろうずると覚えそうろうと申しければ、方眼も頼もしげにぞ見たまいける。やごろ少し遠かりければ、海の中一旦ばかり打ち入れたりけれども、なお扇のあわいは七旦ばかりもあるらんとぞ見えたりけれ。ころは人月十八日、鳥の刻ばかりのことなるに、折り伏し北風激しくて、磯打つ波も高かりけ。船は揺り上げ揺り据え漂えば、扇も不死に定まらず、ひらめいたり。沖には平家、船を一面に並べて見物す。久我には源氏、靴並みを並べてこれを見る。いずれもいずれも晴れならずということなし。よいち、目を塞いで。南無八万大菩薩。別しては、我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯前大明神、願わくは、あの扇の真ん中、いさせてたばせたまえ。いそんずる者ならば、弓、切り折り、自害して人に再び表を向こうべからず。今一度、本国へ向かえんと思しめさば、この矢外させたもうな、と心の内に記念して目を見開いたれば、風も少し吹き終わって、扇もいよげにぞなりにけれ。よいちかぶらを取ってつがい、よっぴいてひょうと放つ。小ひょうという城十二足見つぶせ。弓は強し。かぶらは裏響くほどに長なりして、誤ったず扇の金目際、一寸ばかり置いて、ひーふっとぞ生きったる。かぶらは海に入りければ、扇は空へぞ上がりけ。春風に一もみ二もみもまれて、海へさっとぞ散ったりけ。みなぐれないの扇の火、いだしたるが、夕日に輝いて、白波の上に浮きぬ沈みぬ揺られけるも。沖には平家、船旗を叩いて感じたり。久我には源氏、エビラを叩いてどよめきけ。いよいよ源平両軍が退陣した。両軍の間隔は海上約3キロ余りである。源氏軍は潮流に逆らって進むため押し返された。一方、平家軍は潮流に乗って進んだ。ここに土佐の国の住人、秋の豪を治療しける秋の大領実安が子に、秋の太郎実光とて、およそ二三十人が力現れたる大力の豪の者、 我にちっとも劣らぬ労働一人愚したりけり。弟の次郎も普通には優れたるつわものなり。彼ら三人より相手。たといのとどの、心こそ業に負わすとも、何ほどのことかあるべき。竹十条の鬼なりとも、我ら三人がつかみついたらんに、などか従えざるべき。とって、小舟に乗り、のとどのの船に押し並べて乗り移り、太刀の切っ先を整えて、一面に打ってかかる。のとどのこれを見たまいて、まず真っ先に進んだる秋の太郎が労働に裾を合わせて海へどうと蹴入れたも。続いてかかる秋の太郎をば、ゆんでの脇に買い挟み、弟の次郎をば、めての脇に取って挟み、ひとしめしめて。いざ売れ、おのれら、死での山のともせよ、とて。少年26にて海へつっとぞ入りたも。心中納言とももりの今日は、見るべきほどのことをばみつ、今はただ自害をせんとて。目のとごの伊賀の兵内左衛門家長を召して、日頃の契約をばたごうまじきかとのたまえば、あること候とて、中納言殿にも鎧二両着せたて祭り、我が身も二両着て、手に手を取り組み、一緒に海にぞ入りたも。これを見て、当座にありける24人の侍ども、続いて海にぞ沈みける。されども、その中に、越中の次郎兵衛、上総の五郎兵衛、悪七病営、飛騨の四郎病営などは何としてかは逃れたりけん。そこをもついに落ちにけん。会場には赤旗赤印ども切り捨て金繰り捨てたりければ、竜田川のもみじ場を嵐の吹き散らしたるにことならず。右輪に寄する白波は薄くれないにぞなりにけん。主もなき虚しき船どもは、潮に惹かれ、風に従いて、いづちを刺すともなく、揺られゆくこそ悲しけれ。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、シャラ宗樹の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる者久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき人もついには滅び、ひとえに風の前の塵に同じ。